特集、すべての人が輝ける社会へ、自分らしい働き方を知ろう。平成28年2016年に女性活躍推進法が施行されてから約10年、女性の社会進出を推進するために作られた法律ですが、今や社会で活躍する機会は性別に関係なく多彩になっています。10年の節目を迎えるにあたり、改めて自分にとっての働く意味やより良い働き方について考えてみませんか。誰もが働ける時代へ。日本の女性就業率や男性の育児休業取得率は年々上昇しています。育児をする男性や出産後も働くことを希望する女性の増加など、家庭と仕事の在り方も大きく変化しています。人生100年時代を迎えた今、生活のためだけに働くのではなく、自分に合った働き方や働く意味を見出すことが、より充実した人生を過ごすことにつながります。厚生労働省の令和6年度雇用均等基本調査から作成した男性の育児休業取得率の推移のグラフによると、平成27年度は 2.65% で、令和4年度までは緩やかでしたが、令和6年度までの2年間で急激に 40.5% まで上昇しています。内閣府の男女共同参画白書令和7年版から作成した女性就業率の推移のグラフによると、15歳から64歳の就業率は平成27年度は 64.6% でしたが、令和6年度は 74.1% に上昇しています。また25歳から44歳の就業率も平成27年度は 71.6% でしたが、令和6年度は 81.9% に上昇しています。広がる職業の選択肢。一般的に女性が多い職業では男性就業率が、男性が多い職業では女性就業率が増加している傾向にあります。その背景には、男女雇用機会均等の法整備などにより、働く環境の改善や価値観の多様化、育児休業制度が広まったことなどが考えられます。かつて男性は女性はといった固定観念があり、職業選択の妨げとなっていましたが、性別ではなく自分が何をしたいかという思いが尊重される時代に変わってきました。平成27年、令和2年国勢調査の結果をもとに作成された男性と女性の就業率の変化を、職業平成27年、令和2年変化の順にお伝えします。男性の保育士 3%、 3.1% で 0.1% 増。保健師 2.1%、 3.2% で 1.1% 増。栄養士 4.3%、 4.6% で 0.3% 増。準看護師を含む看護師 6.7%、 7.7% で 1% 増。訪問介護者 9.7%、 11.5% で 1.8% 増。次に女性の航空機操縦士 0.2%、 2.6% で 2.4% 増。大工 1%、 1.9% で 0.9% 増。消防員 2.3%、 2.9% で 0.6% 増。警備員 4.1%、4.7% で 0.6% 増。自衛官 6.7%、 8.7% で 2% 増となっています。ここまでは飯田でした。
仕事へのやりがいと満足度、人生で多くの時間を占める仕事、 仕事を充実させることは暮らしをより豊かにしてくれます。内閣府の調査では、仕事へのやりがいは日々の生活の満足度に大きな影響を与えていることが分かります。仕事にやりがいを感じている人ほど、雇用と賃金、ワークライフバランス、仕事と生活の調和への満足度も比例して高くなっています。また、やりがいを感じる主な要因としては、努力や成果が収入に反映されること、お礼や感謝の言葉をもらうことなどが挙げられていますが、性別によってやりがいの感じ方は異なり、人それぞれ重視する点は異なります。自分にとってやりがいを感じるのはどのような時でしょうか。自分に合った働き方を見つけることが仕事や生活全体の充実につながるかもしれません。内閣府が2020年4月に出した満足度・生活の質に関する調査に関する第3次報告書をもとに作成された2つのグラフがあります。1つ目のグラフは、仕事にやりがいを感じる要因と題し、7つの項目が男女別に表されています。項目別に感じる男女の人数を多い順にお伝えします。1、努力や成果が収入に反映されること。男性897人、女性711人。2、お礼や感謝の言葉をもらうこと。男性706人、女性819人。3、昇進や昇給を含む仕事の成果を認められること。男性802人、女性712人。4、興味のある仕事をすること。男性730人、女性626人。5、仕事で社会に貢献する実感を持てること。男性553人、女性428人。6、自分で決める裁量権があること。男性447人、女性298人。7、後輩・部下の成長を感じること。男性169人、女性102人。2つ目のグラフは、仕事のやりがい別の満足度と題し、総合主観満足度、雇用と賃金への満足度、ワークライフバランスへの満足度の3種類に分けて表されています。総合主観満足度は、現在の生活にどの程度満足しているかについて、0点から10点の11段階で満足の度合いを質問し、全く満足していないを0点、非常に満足しているを10点として集計したものです。仕事のやりがいの点数、3種類の満足度、各満足度の度数の順にお伝えします。0点は総合主観 3.32、 雇用と賃金 2.15、 ワークライフバランス 2.76。 1から2点は総合主観 3.97、 雇用と賃金 2.89、ワークライフバランス 3.47。 3から4点は総合主観 4.89、 雇用と賃金 3.8、 ワークライフバランス 4.43。 5から6点は総合主観 5.77、 雇用と賃金 4.76、 ワークライフバランス 5.26。7から8点は総合主観 6.72、 雇用と賃金 5.63、 ワークライフバランス 6.18。 9から10点は総合主観 7.43、 雇用と賃金 6.27、 ワークライフバランス 6.97。 インタビュー。自分のやりたい仕事につき、充実した毎日を送っている皆さんにお話を聞きました。操縦士、航空自衛隊駒 小牧基地4013位、牧屋美奈子さん。私は現在、輸送機 KC-130H の操縦士として、人員、物資の輸送、災害派遣、国際緊急援助活動を行っているほか、副操縦士として機長をサポートしています。高校では船の操舵を学ぶ学校に通っていましたが、学びを通して飛行機に興味を持ち、航空自衛隊を目指しました。自衛隊に男性が多いことは知っていましたが、不安は全くなく、操縦士になりたい一心でこの世界に飛び込みました。日々の業務では、自分自身の成長を実感しながら働くことができ、とてもやりがいを感じています。自衛隊は転勤が多く、私自身も様々な基地に赴任しました。知らない土地に行くことが好きなので、転勤は楽しいです。また、自衛隊員の先輩には、すでに女性が多くいらっしゃったので、性別に関係なく活躍できる環境が整っていて、充実した日々を過ごせています。休日は家でゆっくり過ごしたり、長期休暇の際には海外旅行をしたりしています。目標は全世界制覇です。これからも自分自身成長しながら、後輩の見本となれるような人になりたいです。皆さんも自分のやりたいことへの気持ちを大切に、楽しみながら夢に向かって進んでください。ここまでは小畑がお伝えしました。
整備員航空自衛隊小牧基地修理隊3曹湯口美穂さん。私は現在輸送機 KC-130H のエンジン整備を行っています。輸送機の整備員は国内では小牧基地にしかいないため、機体に不具合があると国内だけでなく海外へ行くこともあります。私は大学生の時文学部で世界史を専攻し教師を目指していました。しかし就職説明会で自衛隊のブースを訪れ、戦闘機の整備をしている映像に心を奪われて航空自衛隊を目指しました。家族や友人には驚かれ心配されましたが、自分が整備員になるんだという強い思いで入隊しました。エンジン整備は複雑な配管を扱うので非常に大変ですが、整備が完了すると達成感とともに自分自身の成長を感じることができます。また指先の器用さや狭い場所での作業は女性ならではの強みなのではないかと感じます。私の部署は勤務時間を調整することができるため、保育園に預けている子どもの迎えに早く行くことができます。子どもが言葉も話すようになってきたので、飛行機に興味を持った際は自分の仕事についてたくさん伝えていきたいです。皆さんも新しいことにたくさん触れて、積極的に自分のやりたいことにチャレンジしてみてください。看護師春日井市民病院看護局森山宇吹さん。私は現在主に糖尿病や消化器疾患の患者さんを担当しています。看護師になる前は健康食品の会社で働いていました。しかし学生時代にサークル活動で障害を持った人と交流した経験や介護のアルバイトをした経験を生かして、より健康に携わる仕事をしたいという思いから専門学校を経て看護師に転職しました。女性が多い職場ですが、働きづらさを感じることはなく、男性看護師の方が話しやすいという患者さんもいらっしゃいます。何より患者さんの健康に直接携わる仕事ができることにやりがいを感じ、この仕事を選んでよかったと思っています。時には性別が違うことによる配慮が必要となることもありますが、患者さんに対しても病院スタッフに対しても以前と比べると性別の違いよりも様々な価値観やそれぞれの強みが求められるようになっていると感じています。私はこれからも多くの経験を通して看護師として成長したいと考えています。また自分の子供に対しても 成長に合わせて仕事の内容を詳しく伝えたいと思っています。
皆さんも性別や年齢に関係なく、やってみたいという気持ちを大切にしながら、自分の可能性の扉を開いてほしいと思います。
女性のチャレンジを支援、春日井市では女性の活躍加速化事業として、女性のための企業応援セミナーと女性のキャリアアップ講座を実施し、さまざまな分野で頑張っている女性のチャレンジを応援しています。ただし令和7年度は募集を終了しました。受講した方々からは、自身のキャリアを前向きに考えることができた、参加者同士のネットワークが形成できた、一歩踏み出すきっかけとなったの声がありました。市ホームページ ID1022363 でも確認できます。詳しくは多様性社会推進課電話 85-4401 までお尋ねください。神田がお伝えしました。以上、特集すべての人が輝ける社会へ、自分らしい働き方を知ろうでした。